TBS Podcast。 問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、ガールズバンドガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1さんの文化放送でやっている A 世代ラジオに、私こと神田伯山ゲスト出演をしてきました。そして正月特番のドリフにも出演させていただきました。アンジー20歳、高木ブーさん89、幅広いラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ俺も幅広い年齢の人と一緒にやってるみたいな感じなんですけど、やっぱ上には上がいるなと思ったのは、アンジー20歳、ブーさん89どこじゃないんですよ。やっぱ高田先生ってさ、歌姫のののかちゃん3歳と野津江沈平先生90歳を相手にしてるから、一番幅広いんじゃねえかなっていう。話かんだけどさ、先週の俺の太陽の塔放送が、めちゃくちゃ評判がいいんだけど、だって東京ポッド許可局のサンキュー達夫さんに褒められてるから、達夫さんが褒めるときはいい回なんだよ。いっつも褒めてくれる。ちなみに達夫さんが前褒めてくれたときは、俺がハゲたっていうフィナステリドを買いに行くっていう、薄毛治療薬を買いに行くとき、あれも良かったねーっていう、それに続いてだから嬉しいわ。そうで、やはりですね、同じようにですね、リスナーの方も喜んでいただいてる人からメールが届いてまして、鎌倉にお住まいのラジオネーム波平さん、伯山様、12月9日放送の太陽の塔生命の木を拝聴し、大変感銘を受けました。私事ですが、伯山さんの一つ年下で25歳から独立し、たい焼き屋を営んでおります。最近ちょっとしんどいなぁと感じるのは、コロナ禍の頃は大変だったでしょとお客様から語りかけられること。まあこれはもちろんねぎらいのお言葉とは思いますが、観光地で商売をしており、だいぶにぎわってまいりましたが、まだまだ以前のようには戻りません。コロナ禍になり3年、いろいろな政府からの援助がなくなった今が、経済的にどこも一番しんどいのではと、倒産件数など世間のニュースを見ても感じます。そんな思いを吹き飛ばしてくれるような太陽の塔のエネルギーにあふれたお話を受け、与えられた命を大切に家族のために働き、生きて生き抜こうと決意を新たにしました。そんな決意はすぐ忘れてしまう弱い人間なんで、ポッドキャストで何度も聞けるのはありがたいです。これからもご活躍楽しみにしております。以下オンエアと関係なく、太陽の塔のお話を受け、毛皮のマリーズというバンドのビューティフルが思い浮かびました。ビューティフルに生きて死ぬための僕らの人生、ロックなど聴かなくなった大人にも響く曲です。よかったらぜひってことでね。俺はいろんな人を励ましてる。サンキュー達夫と波平さんを励ましてるよ。まあ今のとこ2票しか入ってないんだけど。これたい焼き屋さんっていうことでさ、この人毎日毎日僕らの鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよっていう、なんかリアル泳げたい焼きくんだなっていうか、まああれ焼かれてる方だけど、焼いてる方が嫌になっちゃうっていう。でもなんかそういう風に喜んでいただくっちな、なんか嬉しくってね。いやだから俺らもちょっとなんか、もしあれ鎌倉市にね、だったら行こうかなと思って、たい焼き食いに。だからこの人どこで開業してんのとかも全然書いてないから、少しでもなんかこの人のメリットになるなら、こんな素敵な文章送ってくんなら、なんか行こうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと俺らも忙しいんで、最悪ディレクターの砺波さんだけ行くっていう。砺波さんもお忙しいんですけど、まあ、それもディレクターだから責任持ってっていう。 どうしよう。でも、トナミさんがでも、うまいことその、ナミエさんっていうね、この方に会った時に、たい焼き、あ、じゃあ一つたい焼きいただけますかって、その手と手が触れた瞬間にですね、チャップリンの街の日みたいに、あなたナミエさん、トナミさんですかっていう、まあ、可能性があるっていう。まあ、チャップリンの街の日よかったね。みんなでこのたい焼き屋とかで行ってね、なんか食べてきてもいいな。なんか素敵な文章送るから素敵な人なんだなと思ってね、嬉しかったです。あと、毛皮のマリーズってバンドのビューティフルって曲も聞いたんですけど、めちゃくちゃいい曲でしたね。うん、なんか、ずっとこのラジオで伝えたかった、あの、ビューティフルに生きて死んでくださいっていう、ほぼこのビューティフルって曲と僕と同じ曲ですね、あの、方向性は。そういうことでね、そう。で、あのね、アンジーのラジオに行ってきまして、ガチャリックスピンっていうガールズボンドのアンジェリーナ3分の1さんっていうね、ちょっとラジオでこういう持ってるんですけど、タイムフリーで聞けると思います。8時半から A 世代ラジオって言って文化放送で、で、そこのゲスト、僕が2週にわたって出てきました。2週にわたってなんですけど、来週がどうも世間的にはスペシャルウィークなんで、まあ、今週と再来週に俺が出るみたいな。まあ、あの TBS ラジオにはスペシャルウィークないんだけど、まあ、なんか他の放送局にスペシャルウィークの時に出るのは嫌だっていう。ちょっと気にしてんのかな？ちょっともう完全に廃止してんだよ。スペシャルウィークなんてのは記憶にございませんっていう。格好の巣の上ででも前頭葉ジャック・ニコルソン切り取られちゃってんだから、それと同じような感じで行こうと思ってんだけど、ちょっとまだ残ってるんですよ。スペシャルウィークっていうのがジャック・ニコルソンの脳髄にちょっと残ってるから、ちょっと気にしちゃうっていうね。ジャック・ニコルソンもちょっとアンジのラジオスペシャルウィーク出らんないっていう。まあ、とにかくそういうことで、衛星大ラジオ行ってきた。で、これが、その日さ、俺、夜だったんだけど、もちろん収録で生じゃないからね。で、茨城県は、取手市で独演会やってたんですよ。しかも、平日の1時半独演会。もうさ、茨城の取手市でさ、平日1時半でさ、900キャパぐらいなんだけど、そこ埋まんのって、綾小路きみまろさんぐらいじゃないの？ぶっちゃけて。俺よく埋めたよ。平日1時半の茨城砦だよ。茨城砦だよ。俺の中で言うと、なんか前澤社長が月に行くって言うけど、俺の中でなんか東京と月よりも東京と茨城の方が離れてる気がするもん。それは言い過ぎ。そういうような状況で、とにかくまあちょっと茨城で砦でやらせていただいてさ、で、大体こういうのってご当地のネタ喋るんですよ。で、茨城だから、あ、相撲でこれ茨城って言うと、稀勢の里関、今西の関親方だっけ。だから、あ、この人のちょっと出せばいいかなって、一回お会いしてるから、つって。で、もうちょっとだから茨城の砦のおじいちゃんおばあちゃんが主に来て、若い人も来てくれたんですけど、この人たちにキャッチーな話で、ちょっと稀勢の里の話しちゃっていいですかつったら、もうみんな稀勢の里大好きだから、わーって食らいついてくんの。やっぱだから、本当にですね、稀勢の里関ってのはもう本当ガチンコ相撲で、八百長一切しなかったっていうのを関係者から聞くんですよ、みたいな感じにした時に、ちょっとなんかこうザワザワすんの。おばあちゃんたちは、相撲が八百長があるってわかんないから、その、まあ、基本的に相撲業界的には前北の海親方が、八百長はない！八百長はない！ただ無気力相撲はあるって言ってたから、違いがよくわかんないんだけど、ちょっと気が抜けちゃう時があるっていう、北の海親方が言ってらっしゃったから、無気力がなかった、稀勢の里関っていう。でもなんかね、お会いした時にとってもいい方で、俺に対しても丁寧だったんだけど、でもなんかその、なんていうのか、まだお若いっていうのもあって、俺はガチンコ相撲でずっとやってきたっていう感じが、ちょっとにじみ出ちゃうんですよ、そこ。なんだろう、15番のうち3番ぐらい八百長してる人の方が、なんかちょっとこう、人間のわびさびがあるっていうか、奥行き？だから、高藤力さんとかもガチンコ相撲なんだけど、やっぱあの人追放されてんじゃん。賭博で。ちょっとやっぱわびさびあるんですよ、そこ。なんか、ガチンコだけどわびさびあるっていう。まんまん中に相撲道を歩んじゃってるから、その隙のなさが、ちょっとそこがなんかこう、疲れちゃうような感じもあるかなっていう、なんかこう、だからそこそこやっぱり八百長ってのもやっといた方がなんかこう、人の幅は出るかもしんないですねっておじいちゃんおばあちゃんに言ったら、シーン意味わかんねえっていう。まあ、確かにさ、茨城の砦で言うような高尚な話じゃないんで、そういう。ちょっと難しかったんです、そこはね。申し訳ないなと思って。そっから6代目の横綱の大野松の話に入ってくっていう。だからガチンコ相撲というのもいいんだけども、だから八百長のそのなんか少しやってる人の幅の広さみたいなのも感じますよね。シーン。まあ全然伝わらない感じで、まあいいね。ああいうシーンの空気好きなんだよね。で、結局俺2時間半ぐらいやってたの。 すごい長い一人で喋ってさ、それでもって終演で4時に終演して、でなんかまあいろいろ着替えとかもあって4時半ぐらいかな。でアンジーのそのラジオが収録とはいえ6時なんだよ。まあで行きは90分で着いたから帰りもと思ったら、これが渋滞に巻き込まれちゃってさ、で高速でもうとにかくうわ全然出ない。でマネージャーの山口さんがブーって運転してくれてんだけど、どうにもならないみたいな感じで、これちょっと俺も早くさ電車とかに乗り換えればよかったんだよ、パーキング車に入れて。で俺も判断が悪くて、これどうしようどうしようみたいな、これ遅れちゃうんじゃない、だ全然前進まないよみたいな。前澤社長が月に行く時代に俺茨城砦から東京までも全然前進まねえんだよ。砦が俺を離さないの、茨城も。もうどうしていいんだってこれ。その頃前澤社長はシャンパン片手に新しい彼女とよろしくやってるかもしんないのに、全然うまくいかないんだ俺の人生で。アンジーにメールしてさ、ごめん遅れるわって、渋滞で本当にすいません、なんか俺社会人として本当にごめん、ありえないね収録だとは言いながらも、本当になんかスタッフさんにも迷惑かけてごめんねって言ったら、いや全然大丈夫ですよみたいな感じでさ、ゆっくり来てくださいみたいな感じで、いやもうアンジーもケツあったりしたらその日ケツないから大丈夫ですみたいな、あ本当ありがとうみたいな感じで、でついてはなんかあの文化放送のお偉いさんも待ってますみたいな、マジで文化放送アベンジャーズも今待ってます、俺印象悪いじゃん、A 世代ラジオ20代のスタッフでその人たちにも悪いと思ってんのに、文化放送全体を待たしてる感じになっ、あ分かった、じゃあすぐ行くからって言って30分遅れだよ。したら文化放送着いたらエレベーター遅えのな、重藤全然来ねえんだよ。 1機しかなくて全然、これどうすんの、国丸さんとかもうこれうんこ漏れちゃうんじゃないのってぐらいトイレ全然来ないよと思って、でブーンって着いたらさ、ようやくもう20代スタッフ A 世代ラジオのさ、あー白山さん来てくださって、いやすいません本当遅れて、本当に申し訳ございませんって言ったらさ、なんかあのイケてる親父が立ってんだよ。これなんだろうと思って、この人50代半ばぐらいのさ、すっごいかっこいいスーツみたいなの着てるパリッとしてる人が、へえどなたかなと思ったら、吉住ですって言うの。でこれがアンジーがなんか吉住さんって人に見出されて文化放送ですごい押されてるっての聞いてたんだけど、この親父とズブズブなのっていう、すごい俺吉住さんって勝手に女性の方だと思ってたんだよ、こんなイケてるおじさんなのと思って。俺なんか TBS ラジオの三村社長とあの放送前のさ収録前にばったりパン屋で会った時にさ、なんか怒ってくれんのかなと思ったんで話して、ああどうもーなんて言ったら、ああ白山さんじゃないですかつってレジ前でさ、で割り勘になってたんだよ。全然ズブズブじゃないんだよ俺、三村社長慕ってるけど、そこ行くとめちゃくちゃ怒りそう、吉住さん文化放送の経費で落としそうっていう、そこはうちの社長は落とさないから、吉住さんはなんかやりそう、まあ、これ妄想ですよ、完全な妄想ですけど、吉住ですみたいな。で他にも偉いさんがどんどんどんどん5人ぐらいやってきてさ、あどんどんどんどんつって、でもすごいんですよ。でまた文化放送のそのスタジオがさ、まあかっこいいんだよ、ぬいぐるみ、いろんな熊のぬいぐるみだとかさ、いろんなディレクターの人が持ってきたでかいぬいぐるみとか、いろんなの置いたんで、なんかポップなんだ。でアンジーがまたピンク髪でさ、なんか花も置いちゃったりして、なんかすごいポップなの、なんか食ってるもんもなんかいいお菓子食ってんだよ、すごい。こっちはもうブルボンさんの最高峰のお菓子があるけれども、でも基本的になんかこうおっさんがもうとにかく血液を巡らせるようにっていう、そういうようなお菓子が、水とかね、なんかアンジーとかそうじゃない、もうなんかおしゃれなやつ飲んでたりするよ、全然違うんだよ。でなんか放送前とかにもさ、アンジー着いたらさ、もう太平師匠とかと話してんだよ、太平師匠とおしゃれな会話とかなんかしてんだよ、なんかすごいいいなと思って。俺なんか太平師匠のイメージっていうと、俺前座の頃にあの芸術協会で円楽襲名があったんで、商店仲間で太平師匠来たんだよ。でその時俺前座で、まだ太平師匠も若いからさ、今みたいに優しい感じじゃないんだよ、ちょっとこうなんだろう繊細な方だから。でもうとにかく前座でこの円楽襲名のなんで芸協の会員でもない人の俺らが打ち上げとかもやんなきゃいけねえんだよっていう、まあ俺やさぐれてたから、後に死ぬほどお世話になるんだけど、前座の頃もそんなもんですよ、もうビール飲んじゃおうっつって、働かなくていいよだって一門の方いるんだろっつって、俺ら芸協の前座がなんでなんつってさ、あでもお前太平師匠とかにさ、なんかそういうの見てらっしゃるから、見つかるとさなんかこう目つけられたりするよっつって、なんか言うわけじゃない、優しい方だけど、でもなんか気遣った方が、いやそうっつって、でも俺もそんなにっつって、もうビールぐいぐい飲んでたんだよ。したら太平師匠ガッてこっちも見てたの、して仲間の方見たら全員働いてたんだよ、俺だけビお前ら汚ねえなっていう。で太平師匠がその打ち上げの席で言ったのが、いやほんと芸協さんっていうのは前座さんでも和気あいあいとしててとっても素敵ですよね、皮肉じゃんそれ怖いよっていう、 だから俺の中で太平師匠って大先輩だから優しくしてくれてるけど、その時の思いがあるわけよ。でもアンジー二十歳なのにさ、太平師匠となんか仲良く喋ってんだよ。だからなんか俺のなんか目線だともうタメ口に聞こえてきて、アンジーが太平師匠に笑点楽しいっつって、上がどんどんなくなってくるから中堅の位置になってきたから下も育てなきゃねみたいなことをアンジーが言ってるように、昔は先代の円楽に名前すら覚えてもらえなかったからなかなか当ててもらえなくてそっから這い上がってきただけあるよねっていうのをアンジーが言ってるような妄想にとらわれちゃって、でとにかく俺遅れてきて30分遅れてきた分際にもかかわらず、じゃあ早く回しちゃいますか、お前だよお前が遅れてきたから回せねえんだよっていう、そんな感じで、で、始まるわけ。で、なんか、そもそも、なんか、リスナーの方でもね、この TBS ラジオでもそうですし、あと、文化放送でも、俺のこととアンジーのこととさ、関係性を知らない人とかも当然いるじゃないですか。だから、まあ、なんか、まずその関係性からみたいな。これが大事なんだよ。ナイツザラジオショーでできなかったこと。関係性を同じ落語芸術協会って言わないと、リスナーがもう、反旗を翻しちゃって。でとにかくそういう感じで俺もなんかアンジーのリスナーにねなんか丁寧にしなきゃいけないと思って、でとにかくアンジーと出会いは前ラジオ日本でアンジーが番組やってた時に、そこでなんかあのいろんなもの紹介してください、まだ若いアンジー吸収したいんでみたいな、そういうコーナーがあって、その時に講談いいですよって神田伯山さん YouTube とかでもありますからぜひ見てくださいってアンジーに送った人がいるのよ。でアンジーがそれ見て、いや神田伯山さんめっちゃくちゃ面白いわとかって、私全然講談知らなかったんだけどって言ってくれたので、俺がその放送を聞いてアンジーって方がいるんだよっていうような話して交流ができたんですよ。したらその送った人40代前半の男性なんですよ。実はその方が、その人がこの前ね、あの大阪かなんかの公演に行った時ゲストで俺行ったんですけど、表出たらつって来たんだよ。だからそれさ、そういう人だって知らないからすごい怖いじゃん、物陰からつって、怖えーと思って、いつもガチャリックスピンを応援していただいてありがとうございますっていう、いや超怖い、何これガチャリックスピンの何幽霊みたいな妖怪的なやつなのと思って、したらそのガチャリックスピンの大ファンの方で、で俺のことも応援していただいてる人みたいで、いやなんか実はアンジーのリスナーで、あのハガキをメールとか送ったものですっつって、あなたかっつって、すごい言い方で40代前半の真っ当な男性で、であの方そういう風になったんですよっつって、アンジーに言ったら、そうあの人本当にいい人なんですよっつって、あどういうとこいい人なの、いやなんかどういうところっていうか、やっぱりこうなんか普通だったらなんか伯山さんとアンジーをつなげたぞっつって、なんかこうなんか自己顕示欲というか主張しがちじゃないですかみたいな、そういうの一切されない方なんですよみたいな、ただそっと見守ってくれてるみたいなこと言うから、えアンジーそのなんか自己顕示欲でてめえを出してくるファンとか多いの、いやそういう話じゃないんですけどつって、いやでもアンジーそういうことでしょつって、どういうこと今のつって、でも最近その人もなんかつぶやいた、もうつぶやいちゃってんじゃん、もう我慢できなくなっちゃって、いやでもいい人なんですみたいな感じでさ、そういうような関係性でつないでくれたんだよね俺たちをねみたいな感じでさ、でとにかくなんかアンジーもさいろんなこと喋ってくれてよかったのが、なんか先週のラジオ聞いたやつって俺がね、なんかね太田さんのこととかやたら擁護してたよね、太田さん優しい人ですとか爆笑のね、言ってたよねつって、本当なんですよ、なんか本当に優しくってつって、でも太田さんの件に限らずなんか世の中がこう結構なんか叩くみたいな風潮みたいなのが、私なんかどうかと思うんですよねみたいなこと言うから、その何師走に香川照之擁護してんのつって、いや別に香川さんの話してないですよねつって、何なんすかって言われて、いやいや香川照之さん擁護してんでしょそれ、じゃあ香川照之のことについてはじゃあどう思ってんのっていう、なんで私香川照之さんのことで師走に詰めらなきゃいけないんですかっていう、確かにそうなんだよ、でアンジー断ることに遅れてきたくせにっていう、いやそれ言わない約束じゃん、それ社会人として本当に後でお詫びの品を送るんだから、収録だごめん、ほんとそれは本当に申し訳ないと思ってるっていう、なんか良かったなぁ。でなんかアンジーとかもさ、なんかリスナーのメールとかでもなんかね、お互い褒め合ってくださいみたいなこと言うんだよ。で俺はアンジーの魅力っていっぱいあるけど偉そうに言えないけど、とにかくアンジーは人に愛されるから、こんなに愛されるっていうのはやっぱりタレントの魅力みたいなことなんだろうねつって、であと俺たちはお互いが本業があって、それでもってこうリスナーに本業の方に来てほしいとかっていう、だから出方もちょっと似てたりするし、あとなんかやっぱ家族構成とかおばあちゃん子だったりとか、なんか早いうちにね父親が亡くなったりとか、ちょっとそういうとこも似てんのかもしんないねみたいないい話をして、とにかく俺アンジーを褒めたのよ、もうアンジー素敵みたいな感じで言ったら、普通だったらいや伯山さんこそってなるじゃん、ずっとにんまりしてた
ニコニコしてた。ずっと受け止めてて、あれ俺の番じゃないの、もう俺が褒められる番じゃないのって言ったら、次のメールに行ってたから、と思って、ちょっとそれがアンジーの面白い、それが愛されるゆえんみたいな。で、私なんかラジオこれからどうした方がいいですかねみたいなこと言われてね。いや、だからそれは俺に聞くんじゃなくて、山崎れなちゃんに聞いた方がいいんじゃないかなっていう。やっぱこう、山崎れなちゃんっていうのは、やっぱこう、あのやり口ってやっぱすごい、あのやり口って言い方よくないな。なんか、山崎れなちゃんって戦国武将みたいなとこあるから、まあ、斎藤道三寄りなのが山崎れなだよねっていう。美濃のまむしと言われた。だから、乃木坂の美濃のまむしですよね。油売りから出世欲しいっていう。もうなんか俺、司馬太郎の国取り物語が俺、冒頭、落ち着いている。声がであるって、あの司馬太郎の国取り物語、あれ山崎怜奈なんだよ。落ち着いてるし、あのやり口を学んだ方がいいよっていう。いろんなやり口ある。あとはまあ、あと他にも中島みゆきさんのやり口もあって、中島みゆきさんで曲が超すごいから、あのなんかラジオはちょっととぼけてる、こんにちは中島みゆきです、今日はっていう、ああいうなんかちょっと隙がある風にわざと見せるみたいな、ああいうやり口もあるし、あとは吉永小百合さんみたいにずっと幻想を抱かせるみたいなやり口もあるし、まあいろんなやり口があるから、まあでも山崎怜奈ちゃんのやり口が一番いいんじゃないかなっていう。私も山崎怜奈さん尊敬しててみたいな、本当にああいう風になりたくて、ああいう風になりたいの。ああそう、それはすごい。じゃあそれはもう本当に、まあなんだろう、自分の娘を信長に嫁がせるみたいな、そういう方になるよね。でもいつか息子にやられちゃうみたいな、それが美濃のまむしの最後なんだけどっていう。違う話をしていいですかっていう。確かにね。あとなんかね、アンジーもいろいろちょっと面白かったのが、なんかぬいぐるみでね、チュタっていうのがいるんですよ。でこれがなんかクマちゃんのぬいぐるみで、チュタですみたいな、だから中島みゆきさんのところも同じなんだ。チュタですっていう、まあチュタが喋ってんね、クマのぬいぐるみが、太田さんがなんか日曜サンデーかなんかでやってんじゃん、まああれの多分モロパクリなんだけど、チュタですってやってて、なんか白山さんはなんかクマちゃんのぬいぐるみとかいますかって言われて、あそういえば昔20万のぬいぐるみをちょっとお客さんにいただいたことがあって、なんかそれすごいありがたかったねっつって、ちなみにチュタはいくらなの、私は2000円です、安いねっつって、100倍だ俺のはっつって。あそう、ぬいぐるみで思い出した、そういえばね、この前渡辺名人が毎日新聞のインタビューかなんかに載ってて、でその時に渡辺名人ってすっごいぬいぐるみ集めるの好きで、俺が以前対談させていただいた時にクラゲの水族館のぬいぐるみふかふかのやつ渡したんだよって、したら渡辺名人すごい喜んでくれて、その毎日新聞で左に俺の渡したクラゲを抱えて右に別のぬいぐるみ持ってたんだよ。でそれでツイッターに出てたからさ、俺が引用リツイートでさ、その毎日新聞さんにさ、いやとにかくあのクラゲ、え俺が渡辺名人に渡したやつだっつって喜んでて、で他の人とかも、あなんか白山さんが渡したやつだってキャッキャしてたんだけど、1時間後ぐらいにそのなんか写真が書き換えられてて、別のぬいぐるみ持ってたんだよ。あれについてチタどう思うっていう、あの毎日新聞のやり口に対して、色がつくのが嫌だったのかもしんないけど、大胆に変えてくるじゃんっていう。いいじゃん別に俺のクラゲ、何がいけないの。毎日新聞の人とも俺仲良くやって記事とかも出てたけど、何が不満なんだ毎日新聞っていうのを、まあ言いたいよねっていう、公共の放送使ってっていう、僕も寝ますって言ってバイバーイっていう、それがすごい楽しかったですね。だからアンジーのラジオが今週タイムフリーで聞けるのと、来週生放送で再来週もまた出ますけど、なんかね2週目の後半の方はちょっと結構真面目な話とかもちょっとしちゃってたりもした気がしますけどね。でもまあなんかいい感じになってると思いますよ。でなんか来週の生放送に向けて、なんか白山さんアドバイスはとか言われて、いやもう別にないし、もう本当に山崎怜奈ちゃんに全部聞けばいいし、もうその山崎怜奈さんの話いいんで教えてくださいっていうから、まあなんか偉そうに談春師匠が昔言ってたんだけど、まあ70点とかをこう目指すより、俺も生放送そんなやったことないから偉そうに言えないんだけど、まあなんか10点20点でもなんかフルスイングでいった方がなんかアンジーは魅力出るんじゃないのみたいな感じで、なんかそんな風な偉そうなこと言わせてもらったんで、なんかすごいフルスイングの生放送来週また出ると思うんで、まあそちらの方も楽しみにしていただけたらいいんじゃないかなっていう風に思っております。まあそういうわけで、8時半からですかね、文化放送衛星大ラジオ金曜日タイムフリーでね、ぜひ私出てるんで聞いていただけたら幸いです。一回 CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。 はい、楽しい CM も終わりましてね、そうそう、もうドリフの話全然する時間ねえじゃん。しまった。いつも通りやってしまって。まあコントっつってもね、電柱松の廊下とか昔そういう時代劇コントやってたじゃないですか、ドリフも。でそこで講談でちょっと出るみたいな感じなんで、ほんのちょっとなんですけど、でもなんかね、本当に加藤茶さんと高木ブーさんのがスタッフさんに聞いたらめちゃめちゃ盛り上がって、もうとにかくブーさん89歳で加藤さん79歳なんだって。っていうか89歳のコントってすごくない？世界的にもあんのかな、まあ、あんのかもしれないけど、なんか日本では多分最高齢のコントだと思うんだよ。それも含めてね、若いなんかさ、いかにもこうなんかほんとずんの飯尾さんとかさ、劇団ひとりさんとかサンドイッチマンさんとかさ、もう吉本色が抜けに抜けてんだよ。別に俺吉本の人も大好きな人いっぱいいるんだけど、なんかわかんないけど、もう非吉本の感じで作られてるっていう、それもちょっと面白かったですね。ぜひね、皆さん見ていただけたらいいんじゃないでしょうか。フジテレビですね、これね。元日の夜です。1月1日日曜日の、午後の5時からドリフに大挑戦スペシャルということで、私もほんのちょっとだけ出てますんで、まあ、ドリフに出させていただいたってことが、まあ、めちゃめちゃ光栄ですんでね、皆さんもぜひ見ていただけたらいいんじゃないんでしょうか。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。